ジャパニーズポッド101でございます。おはよう東京、こんにちはロンドン、こんばんはニューヨーク。
こんにちは、夏子です。
ナオミです。
Chris here. Upper Intermediate Series Season 4, Lesson 13. You don't have to shoulder the burden of teaching me Japanese. Hello, and welcome to the JapanesePod101.com, the fastest, easiest, and most fun way to learn Japanese.
いつも JapanesePod101.com を聞いてくださりありがとうございます。今日も楽しく日本語を勉強していきましょう。
今回は肩。
Shoulder.
を使ったイディオムを勉強しましょう。
In this lesson, you'll learn some expressions using the word 肩, meaning shoulder.
あ、このレッスンはイディオムなんですね。
うん、
イディオム久しぶりですね。
あ、そうですね。このシーズン4では頭と歯を使ったイディオムを勉強しましたね。今回は肩です。
今回の会話は2人の男性の会話です。
この2人は同僚のようです。
はい。で、おそらく年齢が近いか、あるいは同じ時期に会社に入ったんでしょうね。あの、お互いカジュアルな言葉で話をしてます。
This conversation is between two colleagues. They're using casual Japanese. Basic and premium members.
If you have a 3G phone,
you can see the lesson notes in your favorite browser on your iPhone.
Stop by JapanesePod101.com to find out more.
では、早速聞いてみましょう。
おい、佐久間さんの話聞いたか？
ああ、聞いたよ。肩叩きにあったんだって？あの人、借金も結構あるって話だから、大変だろうな。
借金？
知り合いの借金の保証人になってて、借金を肩代わりさせられたらしいんだ。
そんなことがあったんだ。気の毒だな。そもそもなんで佐久間さんがリストラ対象になるんだ？肩を並べる人がいないくらい優秀な営業マンだったのに。
それは昔の話だよ。結局佐久間さんは時代が変わって営業の仕方も変わったのに、それについていけなかったんだよ。
だから仕方ないっていうのか？そんな薄情なことよく言えるな。
まあ神田は佐久間さんに世話になったから肩を持ちたくなるのはわかるけど、会社だって利益出さなきゃいけないんだからさ、しょうがないじゃないか。
は？お前会社の肩を持つ気か？信じられねえ。
そんなこと言うならお前が何かしてやったらいいだろ。佐久間さんの借金を肩代わりするとか、次の就職先を見つけてあげるとか。
わかったよ、なんとかしてみせるよ。
次は英語が入ります。
おい、佐久間さんの話聞いたか？
Hey, did you hear about Mr. Sakuma?
ああ、聞いたよ。
Yeah, I did.
肩叩きにあったんだって？
They've asked him to quit, right?
あの人、借金も結構あるって話だから大変だろうな。
There are talks about him having a lot of debt. Must be tough.
借金？
Debt?
知り合いの借金の保証人になってて、借金を肩代わりさせられたらしいんだ。
He was a guarantor to the debt of an acquaintance, and it looks like he's shouldering that debt now.
そんなことがあったんだ。気の毒だな。
Really? That happened to him? That's a shame.
そもそもなんで佐久間さんがリストラ対象になるんだ？
To begin with, why is Mr. Sakuma a layoff target?
肩を並べる人がいないくらい優秀な営業マンだったのに。
He was such an excellent sales representative that nobody was on par with him.
それは昔の話だよ。
That was before.
結局佐久間さんは時代が変わって営業の仕方も変わったのに、それについていけなかったんだよ。
In the end, business methods changed with the times and Mr. Sakuma just couldn't keep up.
だから仕方ないっていうのか？そんな薄情なことよく言えるな。
So it can't be helped. Is that what you're saying? How can you say such a cruel thing?
まあ、神田は佐久間さんに世話になったから、 肩を持ちたくなるのはわかるけど。
Well, Kanda, you were helped out a lot by Mr. Sakuma, so I understand how you want to side with him, but…
会社だって利益出さなきゃいけないんだからさ。しょうがないじゃないか。
The company needs to make a profit, so I really don't think it can be helped.
は?お前、会社の肩を持つ気か?
Huh? You're siding with the company?
信じられねえ。
I can't believe you.
そんなこと言うなら、お前が何かしてやったらいいだろ?
If you're going to say things like that, then you should do something about it.
佐久間さんの借金を肩代わりするとか、次の就職先を見つけてあげるとか。
Like shoulder Mr. Sakuma's debt, or find him his next job.
わかったよ。なんとかしてみせるよ。
Fine.I will do something about it.
この神田さんという人は頭を使ったイディオムのレッスンの中にも出てきたみたいですね。
あれ?そうでしたっけ?なんか、すいません、すっかり忘れてましたけど。今回のストーリーでは、この神田さんの同じ会社の人で、佐久間さんという人が肩叩きに遭ってしまったみたいですよ。
神田さんは佐久間さんにお世話になったみたいですね。
そうですね、うん、佐久間さんが肩叩きにあったことをすごい残念に思ってる感じでしたもんね。
そうですね。
肩叩きって言っても To tap or hit one shoulder or to massage one shoulder っていう意味ではないですよね。
あ、肩が痛いなっていう時に肩をこうトントントンって叩く。
うん、あの元々はそういう意味らしいんですけどね。
え、そうなんですか。
そう、
うん、例えば上司が君会社を辞めなさいと言ったらすごい大きな問題になっちゃうじゃないですか、
うん、
だからこうはっきりと言わず肩を叩いてマッサージしながらねえどういろいろ家庭とか大変でしょ、うん、無理して働かなくてもねみたいな感じでちょっとヒントを出す。
そうですね。それが元になっていて、まあ今は、あの、はっきりやめてくださいと言われてやめるのも、同じように肩叩きと言われるようになったんです。肩叩きに遭うとか、リストラに遭うというように使われます。
はい。
So, 肩叩きに遭う means to be pressured into retirement or to be urged to retire or to be a target for laying off?日本語のリストラは英語の restructuring から来ていますよね。
そうなんですよ。ただ日本語のリストラはその経済的な理由で人を会社から辞めさせるという意味にほとんど限定されてますよね。
そうですね。
あの組織の再編という意味ではあまり使われないです。
ではダイアログに出てきた単語を見ていきましょう。最初の単語は
そもそも。
In the first place, or to begin with.
ダイアログではどんな風に使われてました?
そもそもなんで佐久間さんがリストラ対象になるんだ?
To begin with, why is Mr. Sakuma a layoff target?
何から始まったかとか、根本的な原因は何かとかについて話している時に使うフレーズなんです。
So when you want to find out what the fundamental problem was in the first place, そもそも is used.
例えばこんな風に使います。そもそもなんで夏子さんは翻訳家になろうと思ったんですか?
So, Natsuko, why did you want to be a translator in the first place?
これ話すとあの長くなっちゃうんで、それはまた次の機会に。
はい。では次の表現をお願いします。
何々って見せる。
見せるは動詞 verb で to show という意味ですよね。
はい。
何かをして相手にそれを見せるということなんですが、じゃあ例文をお願いします。
明日の試合に勝ってみせる。
Literally, I'm going to win the game tomorrow and I'll show you that. But perhaps a more natural translation would be, I'll show you what I've got when I win tomorrow.
何々って見せるは自分の強い意志。
Will, intention.
を伝えるときに使います。勝ってみせるというと、勝とう。と強く思っているということですもんね。
そうそう。だから簡単に勝てる試合の時には言いません。
あ、確かに。
難しいものを乗り越えて頑張って何かをしようと思っている時に何々してみせるを使うんですね。
This expression 何々ってみせる is usually used when you want to express a strong will or intention to achieve some kind of goal.
ダイアログの文章をお願いします。
なんとかしてみせるよ。
I'll show you. あ、 いい例文を思いつきました。
お、そうですか。お願いします。
型を使ったイディオムを覚えてみせる。
お、いいですね。頑張ってください。
頑張ります。お、
このレッスンのテーマは型を使った表現ですね。
The focus of this lesson is expressions using the word 型 meaning shoulder。
夏子さん、ダイアログに出てきた型を使った表現を紹介してください。
肩を並べる人がいないくらい優秀な営業マンだったのに。
He was such an excellent sales representative that nobody was on par with him.
まずこの肩を並べるという表現ですね。
これは並んで立つという意味ですが、
To line up shoulders。
これがイディオムとして使われると同じような力を持っているとか対等の地位にあるという意味になります。
ちょっと想像してみるとニュアンスが分かりやすいかもしれませんね。
そうですね。
肩が同じくらいの高さにあるというと、これ同じくらいの身長、背の高さだっていうことですよね。
そうですね。これが背の高さじゃなくて、能力、
ability、skill、
地位、
status
と考えれば、肩を並べるというのは同じくらいの力という意味になりますよね。
はい。
肩を並べる can be used with a literal meaning, as in 肩を並べて歩く、which means to walk shoulder to shoulder. When it is used as an idiom, it has another meaning of to be on par with.
さっき読んだダイアログの文章、肩を並べる人がいないくらい優秀な営業マンだったのに、をもう一回見てみましょう。この文章は佐久間さんについて言っていて、佐久間さんのことを肩を並べる人がいないくらい優秀だと言っています。
肩を並べる人がいないくらいというのは、同じ能力の人がいないくらいという意味、つまり一番だという意味なんですよね。
To express the idea that someone is the best, you can use this phrase in a sentence structure like A と肩を並べる人はいない、which means there is no one that is on par with A.
それではもう一つ、肩を使った表現を確認しましょう。
肩を持つ。
これは誰かの肩をつかむっていう意味ではないですよね。So it doesn't mean to hold or grab someone's shoulder, right?
そう、違うんですね。肩を持つもイディオムです。これは、例えば対立してる二人がいます。その場合に、どちらか一人の味方になるとか、どちらかの意見に賛成して応援するという意味になります。
So, 肩を持つ is an idiom, and it means to side with someone or to support someone, in a situation where two people or a group are arguing.
だからこの場合の肩は、意見とか考えという意味なんでしょうね。
そうですね。でも、この肩を持つというのは、客観的な意見や論理的な理由で賛成するんじゃなくて、どちらかというと主観的、感情的な理由で味方をしているような気がしません？
うん、確かに。ちょっとエコひいきしてるようなニュアンスがありますよね。うん。
So this phrase, 肩を持つ sounds like to support someone based on one's sentiment rather than for objective or logical reasons.
例えば、私は弟がいるんですけど、昔私と弟が喧嘩をすると、母は弟の味方ばかりします。
うんうん。
弟が悪くても弟の味方をするんですね。こんな時は何て言います？
母はいつも弟の肩を持つ。
まあ、お母さんは息子が可愛いですからね。仕方ないですよね。でも、お父さんはナオミさんの肩を持ったでしょ
う。どうだろうな。よく覚えてないですけど、あ、でも、おばあちゃん、祖母は、いつも私の肩を持ってくれましたね。
うんうん。おじいちゃんやおばあちゃんは、まあ、孫の味方ですよね。
うん。
皆さんの国の言葉では、肩を使った表現ってありますか？
あったらぜひ教えてください。コメント待ってます。
If you have a question or some feedback, please leave us a comment.
コメントの仕方はとても簡単。
It's very easy to do. Just stop by JapanesePod101.com, click on comments,
enter your comment and name.
And that's it. No excuses.We're looking forward to hearing from you.
それじゃあまた次回。
それではまた。
See you.
おい、 佐久間さんの話聞いたか？
ああ、聞いたよ。肩叩きにあったんだって？あの人、借金も結構あるって話だから、大変だろうな。
借金？
知り合いの借金の保証人になってて、借金を肩代わりさせられたらしいんだ。
そんなことがあったんだ。気の毒だな。そもそもなんで佐久間さんがリストラ対象になるんだ？肩を並べる人がいないくらい優秀な営業マンだったのに。
それは昔の話だよ。結局佐久間さんは時代が変わって営業の仕方も変わったのに、それについていけなかったんだよ。
だから仕方ないっていうのか？そんな薄情なことよく言えるな。
まあ神田は佐久間さんに世話になったから肩を持ちたくなるのはわかるけど、会社だって利益出さなきゃいけないんだからさ、しょうがないじゃないか。
は？お前会社の肩を持つ気か？信じられねえ。
そんなこと言うならお前が何かしてやったらいいだろ。佐久間さんの借金を肩代わりするとか、次の就職先を見つけてあげるとか。
わかったよ、なんとかしてみせるよ。